皆様お元気でお過ごしでしょうか。今は国の自粛要請を受けて、まさに礼拝を普通の礼拝の状況を持てない状況にあります。近くの教会ではもう完全に教会に入ってこないように扉を閉ざしておられる教会もあります。まさにロックアウトですよね。いやでも不思議なもので、今日の聖書の箇所、まさにそのような私たちの状況をですね、本当に、沿っていると申しますか。これ順番にヨハネの黙示録を読んでいるんですけれども、今日の箇所には本当に不思議に、私たちへの言葉だなっていう気がいたします。もう一度見てください。ヨハネの黙示録第3章の20節、457ページですね。そのページの最初のところかな、20節。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。戸を開けなさいって、いやー本当に、この教会の扉をですね、開けるべきか、どうすべきか、本当に問われているときに、扉を開けなさいと言われているこの言葉は、もう本当にずしりと私自身の心に響いてきます。一日も早くその日が来ますことを、また来させなければならないということを、思わされています。多くの解説者が口を揃えて言っておりますことは、この3章の20節、見よ私は戸口に立って叩いているっていう言葉は、ヨハネの黙示録全体の中で実は最も愛されてきた、最もよく用いられてきた聖書の言葉というふうに言われています。なるほど、あ、そうかもしれないなと思います。昔から特に絵や音楽でもこの聖書の箇所、この場面、イエス様がこう扉を叩いてらっしゃると、これ有名な絵がありますね。イギリスの画家で19世紀の後半から20世紀初頭に活躍をいたしました、ホルマン・ハント。これは聖書の言葉をよく絵に題材にして絵を描かれた方ですけれども、ホルマン・ハントさんの世の光、 The Light of the World という題名の本、絵があるんですが、それはまさにこの場面です。真ん中にイエス様が、茨の冠をかぶったイエス様が登場します。でも復活のイエス様なんです。だからイエス様の頭の背後、後ろにはですね、こう光の輪があるわけですね。これアウレオラって言うんですけど、イエス様の降臨って言いますかね、その視点、これは復活のイエス様ですが、服は非常に王様のような、祭司のような豪華な服を着てらっしゃいます。そして扉の前に立ってですね、右手にはですね、左手にはですね、ランプを持ってらっしゃるんです。夜の光ランプですね、夜の感じなんでしょうね。そして右手でその扉をノックしているんですね。これは今でもロンドン市内のセントポール大聖堂という、イギリス国教会のロンドン司教座がある教会ですけれども、そこに寄贈されていて、そしてそこの廊下に飾られている、今でも見ることができる本なんですね。で、これには逸話がありまして、あるイギリスの解説者が言ってるんですけれども、その彼がその絵を、晩年に描いた絵なんですけど、寄贈した時に友人がですね、彼の友人が不平不満を漏らしたそうなんです。どういうふうに漏らしたかというと、この絵にはノブがないっていうんです。ノブって扉のこうガチャッと開けるノブですね、あれがないのはどうしてだって、おかしいじゃないかっていうことをそのホルマンハントに尋ねたそうであります。そうするとハントは、 これじゃ開けられないじゃないかっていうふうに友人が言ったんだけれども、ハントは、いや、それが重要なんだっていうふうに答えたっていうんです。なぜならば、この扉は内側からしか開けることができないのだと。なるほど。こう、ノブがないっていうことは、こう外側からはカチャって開けられないんですね。これはタントントン、イエス様がトントントンと叩いてらっしゃるんだと。まさに今日の聖書の箇所はそういうことなんです。20節、見よ、私は戸口に立って叩いているんだ。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、つまり内側からそのイエス様の叩いてらっしゃる声、開けてくださいっていう声を聞いて、内側から戸を開ける。それでなければ、そのイエス様入ろうとなさらないし、入らないんだっていうね。そういうことなんだっていうんですよね。なるほどと思わせられます。この、場面というのは賛美歌にもよく歌われています。この後、この説教の後に歌おうと選ばさせていただきました賛美歌430番、扉の外に立ち続けて、救いのイエスは待ってらっしゃる。固く閉ざした戸を叩いて、今なおイエス様は叫び続けられる。これも、やっぱり扉を叩いておられるんだ。その扉をね、主よ戸を開く、入ってくださいっていう賛美歌なんですね。やっぱりちゃんと、扉は内側から開くものだとなっています。本当は説教の後に歌いたかったのは、前の賛美歌第2編の196番の賛美歌を本当は歌いたかったんです。どんな賛美歌かというと、救い主は待っておられる、お迎えしなさい、心を定め今すぐ主に答えなさい、今まで主は待たれた、今も主はあなたが心の戸を開くのを待っておられる。素敵な賛美歌なんですね。残念ながら賛美歌21には嫌われてしまいましたけれども、この賛美歌も心の扉を開くのを主は待ってらっしゃるんですね。私たちが内側からその心の扉を開かなければ主は、入ってこられないんだっていう、待っておられる。本当にまさに今日の箇所そうなんですね。戸口に叩いているんです、イエス様。でもそれはその声を聞いて内側からその戸を開かなきゃいけないんだよと。どうでしょうか。その際ですね、間違ってはいけないことが一つあります。何かと申しますと、その内側から心の扉を開くっていうのはどういうことか、具体的にはっていうことを考えたときに、その多くこの箇所が引用されてきた、あるいはこの聖書の箇所はよく用いられてきた、絵でもそうですし、歌でも賛美歌でもそうだけども、一番よく用いられてきたのは実は説教ですね。キリスト教の代々の歴史の中で、この聖句をもとに説教、伝道聖教が語られてきたんです。つまりそこにも現れているのは何かっていうと、さあ、イエス様が扉を開いてらっしゃるよ、扉を叩いてらっしゃるよ、どうぞその扉を開けて中にイエス様を迎え入れなさい。これは信仰を持て。今までイエス様のことを拒否していた、あるいは知らずにいた人がイエス様のことを知って、そしてそれを中に入れるっていうことは、これは、信者になる、信仰者になる、キリストを受け入れる、信仰を受け入れるという意味なんだと、そうやはり読まれてきた。もちろんそう読んで構わないんですね。その聖書の箇所のイメージとしてそこだけ取り上げて、あ、これはそういう意味ですというふうに読んで、それは構わない。読み方としては自由なんですけれども、ただ本来のここの聖書の箇所の意味はというのは、これはラオデキアの教会に宛てた手紙、つまり教会の信者たちに言われている言葉なんです。また解説者によれば、このヨハネ黙示録の2章3章に宛てた7つの教会への手紙、イエス様のその言葉があるんですけれども、その、いわばこれ一番最後のところなんですね。だから7つの教会の手紙、宛てた手紙の最後に、 まとめとして、ここに置かれているんだと、そういうふうに、まとめとしてイエス様が語られたんだというふうにも言う解説者も多くあるんですね。そうするとますますですね、これは教会員への言葉となるんです。教会への言葉なんです。求道者への言葉ではないということですね。まだ洗礼を受けてない信仰告白をしていらっしゃらない方に対して、ほら、あなたの心の扉を叩いていらっしゃいますよ。だ、イエス様を受け入れ、信仰を受け入れ、クリスチャンになりましょうって。そういうふうに、まあ、もちろんそういうふうに読んでも構わないんですけれども、ここの本来の意味は、実は、もうすでにクリスチャンになっている人なんです。信者なんです。かつては一度は、イエス様を信じますと告白してクリスチャンとして生き始めたにもかかわらず、何らかの理由、いろいろなことがあって、イエス様を自分の心の外に追い出しちゃった、もうイエス様と関係したくない、もう教会や信仰を持ちたくない、もうどうぞ私は別な生き方していきます、私とは離れてくださいっていうふうになってしまった信仰者たちに対して、イエス様がその心の外に対してトントントンと叩いてらっしゃるんだって言うんです。だからそういう心っていうのは内側からか開かない、つまり心がもう閉じちゃってるわけですよね。固くなりになっちゃってるわけですよ。だからもう一度開けてほしいってイエス様がおっしゃってらっしゃるんです。閉じてしまったその心をどうか私に向けて開いてほしいっておっしゃってるんです。どうでしょうか。私は高校1年生の時に夏に洗礼を受けました。同じに洗礼を受けた女性のご婦人の方がおられたんですけれども、とても熱心な方でしたけれども、やがて教会から離れて行かれました。今どうなっておられるのか私はちょっとわからないんですけれども、今私のこの説教を聞いてくださっておられるお一人お一人思い当たられる方がおられるのではないでしょうか。あの方、この方、あの熱心になったあの方、どうしてらっしゃるんだろうか。この人と一緒に洗礼を受けた、あるいはこの人に導かれて教会に来た、でもその導いてくださった方が今は教会から離れてらっしゃる、心を閉ざしてらっしゃる、どうしてなんだろうかと。そういう方、あの方、この方の顔を思い浮かべることができます。あるいは私ども自身、私自身もそうなんですが、一時期教会を離れた時がありました。いろんなことが重なったりしてね、あるいは忙しくなってついつい教会に足が遠のいた時期というのもありました。あるいは教会や、あるいはその信仰者の同じね、クリスチャンの態度や言葉につまずいて、もう教会なんか行かない、もう信仰なんかやめたって思った時もあったのではないでしょうか。だけどそういう時にもすでにイエス様はいつも私たちの心、その閉じてしまった私たちの心をトントントンと叩いておられ、大丈夫かと、どうしたんだと、なぜそんなに固くなりになっちゃったんだと、なぜ私を締め出してしまうのか、もう私はあなたの心の中に入れないなのだろうか、そう問われておられる、声をかけておられるんだっていうんですね。どうでしょうか。昨週送られてきた、これ他の教会の教会法ですね、がありまして、見ておりましたら、亡くなられた方の追悼文というのがこう載っておりました。その方は86歳で天に召されて、まあ教会でご葬儀があって、その娘さんがその追悼文を書いてらっしゃいました。そのお母さん、亡くなられた方は若い時にキリスト教の学校、まあ、聖和短期大学ですか、を出ておられた。 それで、キリスト教の幼稚園の先生になさって、で、その時に、先生を続けてらっしゃる時に洗礼をお受けになった。ところが、結婚をなさって、後に、娘さん、これ、ご本人なんですけど、その娘さん書いてらっしゃるご本人ですね、追悼文を書いてらっしゃるご本人を出産なさった時に、出産の時にね、大量出血が多量になってですね、目が失明してしまわれるんですね。視力を失われてしまうんだって言うんです。そして、その、失望、絶望なさって生きる力をなくされ、幼稚園の仕事も辞め、また、教会とかね、信仰も辞められたっていうふうに書かれてありました。でも、 もっと辛いのはお嬢さんがですね、そうやって自分が生まれたことでお母さんの視力を奪ってしまったっていうことをずっとね、それでも自分を本当に大切にしてくれたことを本当にありがとうございます。感謝しますっていうふうに書かれてあった文章なんですね。本当にいろんなことがあるなと思います。そうじゃないでしょうか。私たちはイエス様を追い出そうなんて思いはありませんよ。イエス様を追い出したいなんて考えたことはないんですよ。そうじゃなくて、心を閉ざしちゃったんですよ。もう無理だとかね、もうダメだ、なんでこんなことになるんだろうか、どうして信仰しているのにこんな苦しい辛い目に遭わなきゃいけないのか、そういうことじゃないでしょうか。それはしかし結果的にイエス様との関係を断っちゃったってことでなんだっていうんですね。イエス様は外に出追い出してしまったことになっちゃったって言うんです。残念ながら。だけどそういう時に、じゃあイエス様がですね、今日の箇所で言うならば、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば私は中に入ってその者と共に食事をし、とあります。追い出されたイエス様がここで何をおっしゃってるかっていうと、じゃあね、よくも私をね追い出したなって言って、今度は絶対無理やりね、その私たちの心を閉ざした心をこじ開けて、中に入ってこられるか、ずかずかとね、私たちの心を、そうは絶対しないってここでおっしゃってるわけですよ。心を閉ざしたその理由はきっとある、大変なんだったんだと。だからその心が閉ざされた心をこう待って あなたが自ら開けることを私は待ってるよ、ずっと立ちながら待ってるよと。ただ待ってるだけじゃないんだと、トントントンっていつも大丈夫かって声をかけ、そしてね、心配して私はここにいるよ、そういうふうに声をかけておられながら、しかし中に立ち入ること、踏み入ることしないで、ずっとここで待っておられるっていうんですよね。すごいなと思います。なぜそうなさるのかっていうことが次に出てきますね。私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするだろう。なんでイエス様が中に入ろうとしてらっしゃるのかっていうのは、一緒にね、また一緒に食事をしたいからだ、あなたと一緒に交わりの時間をしたいからだっておっしゃるんですよ。考えてみれば、扉を一度閉じてしまった扉、心の扉を開くって、これは大変です。勇気がいります。閉じこもっている自分の思いを、ずっとこう閉じこもろうとする思いを振り払わないと、そしてこう出ていくっていう、これは力が必要です。勇気必要です。そして、開け放つっていうのは、これは大変なことですよね。時間もかかるわけでしょう。でその時にですね、いや開いて、イエス様が待ってらっしゃって、いやイエス様があって入ってこられてですね、 で、なんで今まで俺の待たせたんだとかですね、長いこと俺は待ってたんだぞとか言ってですね、叱られちゃったらですね、もう嫌になりますよね。せっかく開けたのになんだよみたいなですね、あるいは、入ってこられたイエス様がですね、じゃあ次にあんたよく開けてくれたね、ありがとう、じゃあこの問題やってねとかですね、この奉仕やってね、仕事やってね、なんとか命じられちゃったら、おいおいなんだよみたいなですね、そういう風になってしまったら、これはですね、まあ、じゃあ開けなきゃよかったってことになるわけなんですけど、イエス様はそんなことは求めておられないんだ。何かってもう一度言いますと、イエス様と本当にあなたと一緒に食事したい。この食事をするっていう言葉は、ギリシャ語の言葉でダイプネオっていう言葉です。ダイプネオっていうのはまさに英語のディナーですね、ダイニング、ディナーをする、ちょうどあの朝飯とか、まあ、当時3食があったんですけど、昼ご飯とかですね、夜ご飯、朝飯っていう、ごめんなさい、朝ご飯とかですね、この夕ご飯が、あのディプノンって言ったんですね。で、そのディプノンをするディプネオなんですね、ダイプネオなんですね、で、この、まあ、いわゆるディナー、ディプノンという時間っていうのは、もう家族がみんな帰ってきて、まあ、当時はほら、もう電気なんてあんまりなかったわけですから、ランプぐらいなもんですから、食事っていうことはもう一日の仕事が終えて、そして最後に食事をして、そして、寝床にそれぞれ着くっていう時間なんですね、まあ、時間も長く食事をするわけなんですけども、そこでは何をしたかっていうと、家族が集まってきてですね、今日一日こんなことがあったよ、あるいはこんな辛いこともあった、こんな大変なこともあった、こんな楽しいこともあったって、こうお互いに言い合って、そして、会話をしながら食事を楽しむ時間、これがディプノンなんです。いわゆるディナーなんですよ。ちょっとお茶をするとかね、昼ご飯をさささっと食べちゃうとか、そんなことじゃないんです。ゆっくりだから、一緒に食事をしようっていう、共に食事を取ろうっていうことは、共にいろんな話しようってことですよ。これまでいろいろ大変だったねとかね、どうして心閉じちゃったのかなとかね、いやー、いろいろあったねっていうことをお互いにね、話し合って聞いて、そして楽しい交わりの時間を持って、イエス様と一緒に交わって、イエス様と本当にこう共にね、する時間を持とう。そのために叩いてらっしゃるんですよ。なんか新しい仕事を言いつけるとか、なんかね、叱りつけるとか、そんなことのためにイエス様は叩いてらっしゃるんじゃないんですよ。また共に一人で閉じこもってた、その閉じこもったその心を開いてくださって、よかったね、一緒に今度こそ一緒に本当に和もうよと、そうおっしゃっておられる。これからまた一緒に生きていこうっていうことなんだって。もしイエス様とですね、こんな食事ができたならば、本当に素晴らしい時間になるんじゃないかなと思います。で、この食事こそ、これは天の御国での会食だと、なんだという解説者が多いんですね。そうだろうなと思います。私たちにもまた、もちろんこの地上で、この、心を開いて、そしてイエス様と共に生きていく、これはもちろんその通りなんですね。でも将来的には、最終的には天の御国でイエス様と共に食事をするんだ。それが21節です。勝利を得る者を、その本当に最後の時ですね、私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て、私の父と共にその玉座についたのと同じように、天の御国で最後の時にはこの食事の時があるよ。その時も待っているよって言うんですよ。ある解説者は、イエス様がまずその食卓に座っておられて、そしてその隣の席へと私たちを招いてくださるんだって言うんですね。確かにね、これ私たちが中に入るんじゃないんですよ。主が共に入、まず入ってくださって、そして、その共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするだろうと、その食事の席にこうイエス様がむしろ用意してくださってて、準備してくださってて、そこにほら、ここに君の席だよって、ここにおいでよっていうふうに言ってくださるっていうのが21節なんです。私は自分の座に共に座らせよう、 私が勝利を得て私と父と共にその玉座についたと同じようにあなたの席を用意しておくからねということなんですね。どうでしょうか。もちろんこれは天の御国の時だと考えて、究極的にはね。でも本当は本来はこれ心の扉は今開けるか開けないか、ね、これから開けるか開けないか、そういうことではないだろうか。ですから天の御国のその天の晩餐会のいわば証、この地上での印として何があるかというと教会の聖餐式ですね。教会の聖餐式が象徴しているのは、キリストと共にいつか食事をする、その時が天の御国で用意されていますから、今ここでキリストを受け入れましょう。キリストの体、キリストの杯を共にして、そしてキリストを受け入れていこう。これは最初に申しました、まだ信仰を持ってない人の儀式じゃないですよね。聖餐式は信仰を持ったもの、クリスチャンが毎月聖餐を預かっていくなんです。それまさに今日の傘なんですよ。扉を叩いて、そして閉じこもってしまっている私たちに対して、信仰者に対して、私を受け入れてほしい、私を中に入れてほしい、そして共に食事をしようよ。どうして、私をそうやって、もちろんいろんなことある、わかる、大変だよね、でもこうして一緒に食していこうよ、そして天の御国まで の歩みを共にしようよというね。逆に言うならば、その聖餐、あるいはその聖餐が行われる礼拝というのはイエス様と交わる時なんだなということを、この今日の歌詞から本当に教えられるように、そういう時であるべきだな。単になんか礼拝をするっていうのは、神様への捧げ物をする、ね、神様が喜んでくださるだけじゃなくて、やっぱりそこは交わりなんですよ。私たちの思いを祈りや賛美歌を通して神様に捧げていく、イエス様に祈っていく、申し上げるんです。そしてイエス様の方から私たちに与え教えや指示を御言葉として受け入れて、その御言葉によって生きていこうと、あるいは聖餐のそのパンと杯の恵みに預かって、その命の糧に預かってまた生きていこうと、それは交わりでしょ。キリストとの交わり、神様との交わり、そういう礼拝でなければいけないということを改めて教えられる箇所であります。最後にもう一つだけ、この扉を叩き続けられるイエス様のこの扉なんですけれども、もちろんこれは一つは私たち一人一人への招きですね。誰か私は特地に立って叩いて、誰か私の声を戸を開ける者は、私はその中に入ってその者と共に食事をし、彼も私と共に食事をするであろうと。で、御国、21節で御国の座があるんだっていうことなんですけども、もう一つの読み方、解釈として、先ほど申しましたように、これはラオデキアの教会に宛てた手紙のところであり、あるいは解説者によりますと、七つの教会への手紙のこれ最後の部分で結論と言いますか、そういう言葉なんだというふうに読めるっていうことなんですね。そうすると、例えばこの扉っていうのは、今はずっと私たちは心の扉というふうに読んでまいりましたけれども、もう一つの読み方として、教会の扉とも読めるんです。一番最初に申しましたウイルスによって我々は教会の扉を今閉じてしまっているっていう教会もありますけれども、その教会の扉に対してイエス様が叩いてらっしゃるんだと。特にラオデキアの教会はそうだったんです。もう一度見ていただきますと、3章の15節、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもなく、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい、熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしていると。その教会自体がもう生ぬるい状態、つまりいい加減で厳しさがない、どっちつかずで、本当に、なんか吐き出したくなるぐらいだとイエス様がおっしゃってますよね。で、17節はもっと厳しく、あなたは私は金持ちだ、 満ち足りている、何一つ必要なものがない、とても裕福な教会であったんですね。と言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かってない、本当の姿が見えてない、だから生ぬるいんだと厳しくおっしゃってますよね。で、それは結局その生ぬるさって何かっていうと、本当にイエス様を必要としていない、逆に言うとイエス様を外に出しちゃってるってことです。で、彼らの中心にあるものは何かっていうと、富であったり、満ち足りようとか、幸せ、この世の幸せであったり、あるいは世の患いですよね。そういうもの、この世とのいろんなことが教会の中心であって、そこで生きてたんです。で、それは逆に言うと、教会、イエス様を外に追い出しちゃってる状態だって言うんですよ。冷たくもない、熱くもない、なんか生ぬるいね、どっちつかずの、もうそれは逆に言うと問題だって言って、イエス様が扉の叩いて、開けてくれって、私はあなたの教会の中心に入っていかなきゃいけないんじゃないのか、あなた方の中心の中に何があるか見えてないって、だから開けてほしいって、まあ、おっしゃっている、それは教会の扉だっていうことなんですね。で、そうだとすると、とても面白いのとか大事なことはこうあるんです。見よ、私は戸口に立って、その教会の扉を叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、云々です。誰かっていうのは誰か一人でもなんですよ。つまり教会の扉をこうトントントントンと叩いてるんですよ。その声に気づいた、一人でもその人に、その声に気づいた者がいたら、そしてその人がギーッと扉をちょっと開けたら、そこからイエス様が入ってこられるんだと。そしてイエス様が入ってこられるときに、そこには聖霊の風が吹き、イエス様が新しい言葉を持って我々をね、またその生ぬるい教会に新しい聖霊を与え、力を与えて変えようとしてくださって、そしたら教会は変わるっていうんです。教会が、少しでも良くなっていく、だんだん良くなっていくんだ。で、いいでしょうか。何が言いたいかっていうと、一人なんですよ。みんなが集まって、さあ皆さん、イエス様どうぞ入ってきてくださいって、教会全体で、議決して総会開いてですね、我々はイエス様がいないから、じゃあイエス様に入ってもらいましょうなんて、そう決めてから教会の扉をバーンと開く、そうじゃないんだっていうんです。むしろ、たった一人だ。誰かが、教会の気づいて、ここの教会にはキリストがいない。ここの中心にキリストが必要じゃないか。あるいはキリストの聖霊、力がもっと本当にキリストの声がここの教会に響かなきゃいけないんだということを気づいた者が扉を開けるんだって言うんです。イエス様に向かって扉を開ける。そのたった一人の人が扉を開けたことによって主は入れる。私はその一人が気づいて、一人が扉を開けてくれたならば、私はその教会に入っていく。そして聖霊を注ぎ、その教会を新しくし、また力を与え支えていくんだよ。だからその一人が大事なんだっていうことを、七つの教会、これ今まで語ってきた、フィラデルフィアやペルガモンやティアティア、サルディスやエフェソやスミルナの教会、みんなの教会に対してね、キリストが本当に扉を叩いている、教会の扉を叩いている、その中の一人でもいいんだよって言うんです。教会の一人でも気づいて、私のために扉を開いてくれるならば、そこから私は入っていって、聖霊を注ぐことができるんだって言うんです。どうでしょうか。このよう、このことはですね、私たちとっても大事なことを教えてくれているように思います。もしかしたら我々の家族や、あるいは我々のその職場や、いろんな学校や、いろんな状況の中にね、たった一人でもそこにいて、キリストのに対して扉を開き、そこからキリストが入ってきてくださるときに、そこは変わる。新しい風が吹き始める。そういう人、いう一人になっていきたいなと。そういうキリストに対して扉を開けるような一人でありたい。みんながたとえ、違う方を向いている、違うことを考えている中で、あるいはそれはみんなが、そうじゃないんだなんてことを言われる状況もあるかもしれないけれども、その中で、いや、私一人でもとキリストに、扉を開いていく。新しい風を入れてくださいと祈り求めていく、そういう一人でもありたい。 なっていきたいと思わせられる箇所でした。お祈りをします。天の地なる御神様、今日もまたヨハネの黙示録を通してあなたが私たちをいつもこうして扉を叩いてくださっていること、その声に気づかない、あるいは自分のことでもう精一杯でいつの間にかあなたを自分の外に追い出してしまっているようなことはないかと改めて悔い改め反省させられます。そんな思いはないんですけれども、結果としてあなたを追い出してしまっているそのような私たちでありますこと、その罪を洗い清めてください。この教会が本当にあなたの息吹、聖霊で新しい風でまた新しい歩みを始めていけますように導いてください。そしてあなたを本当に紹介する、あなたを招き入れる一人の人として生きていくことができますように、どうぞ主よ、この教会の扉をこの地域へ、この日本に、この世界へと開いていけますように、何よりあなたをに向かって開いていきますように、皆によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌の430番の1節と2節をご一緒に賛美しましょう。賛美歌430番1節と2節。それではお祈りをいたしましょう。集っておられる方お一人お一人が一人ずつ祈っていただきますと幸いです。また時間がない場合はどうぞ代表の方がお祈りくださっても構いません。ではしばらく祈りの時を持ちます。祈りましょう。 それでは献金を捧げましょう。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では賛美歌88番の、ごめんなさい、賛美歌90番の一節のみを賛美いたしましょう。賛美歌90番一節を賛美いたしましょう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これにて礼拝を終わります。